ね。で、子どもたちも集まったということで、ゆうたくんは小学校1年生。
はい、久々の1年生にこちらでもなりました。
どうですか？だいぶなんかまずは送り迎えが大変そうなん。
そうなんですよね。もうなんかまあ分かってることとはいえ、なんか日本で一人で学校へ行くのに慣れてしまうと、なんかああまた送り迎えかという感じがしますね。
近くてもやっぱり保護者が子どもたちを学校に連れていく、一緒に行く。
そうです。保護者が送り迎えしないとダメなんですね。
あ、そうなんだ。
まあ、日本で言うとああいう児童館みたいなのが学校の後にあって、うん、まあ、お父さんお母さん仕事が終わるまで、まあね、そういうところにいる子もいれば、反対に、アルバイトみたいなので、若い人を雇って、で、まあ、連れて帰ってきてもらうと。
あ、
ね、
小学校1年生だったら大体何時から何時までなんですか、学校は。
ここら辺は、朝は始まるのが8時半。
8時半、うん、
はい、日本より遅いですね。それで、終わるのは、4時15分です。
あ、1年生としては結構長いような。
そうです、日本よりも長いですね、うん、日本は、学校は、大体8時から始まって、まあまあまあ、どこもそうなのかどうかわからないんですけど、まあ、ゆうたが行っていたところは8時から始まって、それでまあもうね、1時半とか2時半には終わって帰ってきましたからね。
うん、1つの時間が60分ぐらいですか、そちら
と。もうちょっと短いでも40分ぐらい。
40分ぐらい。あ、じゃあ結構1日6つぐらい授業があったりするんだ。
でもなんかね、時間割っていうのがないんですよ。なんかよくわからない。だから1日何してるかよくわからない。
はあ、
だから日本やとね、なんか毎日帰ってきて、明日は算数音楽とかってこう教科書入れて準備していくんですけど、うん、それがないんです。
じゃあ何があるんですか。
ね、今のところね、教科書があるのは、算数と、まあ、日本でいう国語だけですね。
なんかびっくりして、なんか想像ができないんだけど、教科書が
算数と、でその国語っていうのが、まあ、だからフランス語なわけですけど、
うん、
読みと、書く、読み書きに分かれていて、でそれぐらい。
まず国語とは言わないんですよね。
そうですね、国語とは言わないで、今の時点では、読み書きっていう授業になってますね。
読み書き、フランス語の読み書き、は
い、フランス語の読み書きっていう、読み書き。でまだフランス語という授業にはなってなくて、読みクラス、書きクラスみたいになってますね。
ああ、
まあ、またね、ゼロからのスタート、まあ、一応ゼロからっていうか読めないということが前提で習ってくるので、うん、アルファベット1から習ってっていうことなので、
うんうん
う
ん、
そういう感じで。で、まあ、ちょっとなんかまあ日本と違って面白いかなと思うのが、結構暗記が多い。暗記っていうと変ですけど、暗唱させられる。詩とか
を、
歌とか、でやっぱりそういう暗唱することによって、まあ、言葉が身につくというふうに考えてるんでしょうね。
うん、
で日本の学校なんかは暗唱するっていうんじゃないけど、繰り返して何度も何度も読ますことで結局暗唱になっているという感じで、
うん、
だから私も今でもなんか小学校の一番最初のページが青い青い海、広い広い空だったのを覚えてるんですけど。
偉いな。
それはなんか何回何回も読んで、やっぱこうなんか暗唱したわけじゃないけど覚えてるわけですよね。
はあ、
うん、で言うたの小学校で大きな株が、教科書にあって、
うん、
引っ張っておじいさんがおばあさんを引っ張ってってやつですね。だからやっぱり何回も何回も呼ぶから、もう最後は全部なんていうか暗唱してたけど、フランスは暗唱してきてくださいって言われて、それが宿題なんです。
うん、でも読むと書くとは違うクラス。
違うんです、読むと書くは。
はあ、で読むの方に暗唱があって、書くっていうのは書き写す、
書いてるんだと思うんですね。で結構ああなんかそうなんやと思って意外だったのが、結構ね、もう書くっていうと、なんていうんですか、ほら、引き体で書くんですよ。
うん、
いきなり、うん、で引き体だから結構難しそうでね。
そうだね、
引き体で、でまあまあやっぱ綺麗に書くようにっていうふうに、こう線がちゃんと書いてあるね、ノートに書いて。
ああそうなんだ。で算数とは教科書があって、
あって、でそれ以外は今のところはなんか教科書って言って見せてもらってるものは何もない。で日本はあれだけ、まあなんかあとね、まあまあ、図画工作とか生活とか道徳とか、こうなんかいろいろ。
ゆうたくん自身もどうですか、なんか戸惑いとか、なんか
もっとなんか結構あっさり何もなかったかのようにフランスの学校に馴染んでますね。
あ、そうなんだ、そんなもんなんだ、うん、
そんなもんみたいですね。
はあ、おう、じゃあ日本語は、
日本語は今年は去年よりもフランス語が戻ってくるのが早くって、
うん、
あと言っても日本語もずっと同じレベルなんです、うん、やっぱり年によって違いますね。去年は日本語が勝ちすぎてフランス語がずっとなんかこうなんていうかな、学校が始まってもちょっとこう元へ戻るのに時間かかってたんですけど、
うん、
そのフラン、日本え行く前のレベルに戻るのに時間かかったんですけど、うん、今年は結構パッともうあの戻ってしまい、
うん、
で日本語も何もなく喋っていて、で本人に聞くと、日本語の方が楽らしい。
日本語の方が楽
日本語の方が楽、フランスがいっぱい分からない言葉があるんやよね
で日本語で言うので
日本語で言ってます
そうなんだ、でも両方喋れるんだからすごいよね。
でまあだからもうちょっとやっぱお兄さんになってくるとこうなんていうのかな、やっぱフランス語と日本語がはっきり分かれてきて、しかもまあフランス語がこう戻ってきたから日本語がこう喋れなくなるっていうこともなくなってくるとかね、
うん、定着してきたんだ。
定着してきたんです、ね、やっぱ小さい時はねこう揺れが激しいっていうか、
うんうん、
やっぱりどっちか寄っていこう寄っていこうとするっていうかね、
うん、
あのユータがっていうのはまあ人間が多分そんな風にできてるんだろうと思うんですけどね、うん、
あのクラスの小学校のクラスの大きさとか構成とかも違うんですか。
日本とよく似た感じですね、日本も24人くらいだったか20人ちょっとで、1クラスで、うん、2クラスだったんですね、
うん、
で今のユータの学校は小さいので25人くらいで1クラスみたいですね。
うん、で先生、担任の先生みたいなのがいらっしゃる、
1人いて、
で
その先生が全部の教科を教えてるみたいです。
ああそうか、日本もそっか、
日本の小学校、うん、日本もなんで途中から教科によって先生変わりますけど、
うん、
一人の先生が全部教えてるというそういう感じ で、う
ん、
で
ランドセル持って行ってるんですか。
ランドセルじゃなくないのをかけて行ってます。
え
こっちではガフターブルっていう、まあでもなんていうかな、腕を通す、ただランドセルみたいなそういうイメージありませんか、なんかこうフランスとかヨーロッパの子がちょっと横長のカバンを背中にかけてるっていう、
うんうんうんうん、
でも今はもう革じゃなくて大体もうなんかナイロンみたいなのとか、
うん、
こう布地みたいな感じですね。それでそれこそちょっともうちょっとお兄さんみたいになってくると、背中にかけると重いからっていうので、
うん、
あのキャリーバッグの人も子が増えるんですよ。
え、引きずっていく。
そうなんです。ガラガラガラがついたカバンで。
お年寄りみたいだね。
そうなんですよ。それで、うん、でもまあ結構どうかな、半分か半分以上の子はそれになると思うので、もうちょっと大きくなったら教科書とかが増えてくるとそうなるのかな、で重いからっていうことで、
うん、
でだからもう子供の可愛いディズニーなんかの柄なんかもある、コロコロついたのを運んできてるんで、うん、もう背中に背負わなくなるんですね。
あ、そうなんだ。
でまた中学生とか高校生になると、まああいうなんてリュックサックみたいなのね、
うん、
背負っていくので、まあどうかな、小学校の半ばくらいから、まあ、高学年くらいまでは結構コロコロカバンを引っ張ってる子供が多いですね、
うん、あの持ち物とかだいぶ違います。日本の時大変だったじゃないですか、名前全部書いて結構これ持ってこなあかんとか、細かいものもたくさん
あったけど、あんましないですね。細かいの買ったって言って、まあ、ちょっとは買ったんですけど、なんか定規とか鉛筆削り器とか、あとどうかな、ノートの類とか、ノートこう挟む入れ物とか、
うん、
でまあまあまあ、ちょこちょこ細かい、あとペンとかね、でちょこちょこ細かいこうなんていうかな指示はあるんですけれど、で一応まあちょっと名前も書いてくださいって感じですけど、日本ほどはまあ細かくないかな。
うん、
それ日本よりはずっと、安く済みましたね。
ほう、
持っていく道具が、うん、あのまあなんていうかな、こう私たちが想像する文具の基本みたいなだけで、
うん、
ハサミと定規と筆箱と鉛筆と消しゴムとなんかノートみたいな、それだけ。
うん、
なのであまりそんな今年は高くなかったですね。 これから高くなるのかどうか分かりませんけど、
計算セットみたいな、なんか
いろいろ算数セットとか、ああいうのもないから一体で、日本だとその、ガバンとか、絵の具セットとか、ね、計算算数セットとか、ああいうこういろいろなものがね、なんか勉強に必要なものがこう買うものが多かったんですけど、ピアニカとかね、そういうのがなんか一切ないので、
本格の授業は
音楽ないと思う今のところは。
ええ、そうなんだ。
じゃあ
なん
か、私ね、なんかでね、何かのあれ文化人類学系のなんかドキュメンタリーみたいなので見たんですけれど、日本の小学校って特になんかバラエティ、幼稚園もそうですけど、あのバラエティがあるところが面白いって言われてました。あれはどこの国を比べてたのか忘れない、日本ととかヨーロッパとどっかの国を比べてて、日本はその図工とか音楽とか体育とかこうあるでしょ、それでだからフランス今のところユータを見ていると、なんか絵描いたとか言うてる時もあるんですけど、あのその図画工作という時間がいつも決まってるという感じではなく、で、体育っていうのも今は週に1回水曜日プールの日っていうのがあって、でプールに行ってるんですけど、それだけ。
じゃあジャージみたいなスポーツウェアとか買わなくていいんだと
か、買わなくて、だから体操服とかももちろんね、そんな買わなくていいしという感じで、なんか本当に今のところはこう、あの読み書きとやっぱ算数に力を入れて、あとのなんか余計なことはしないみたいな。あ、でも今年から、フランスも、倫理っていうか道徳ができた。
今年から
というかね、戻ってきたらしいです。昔あったのやめたらしい。
は
あ。でそれが、まあ、それまただから、日本でも、道徳がまた戻ってきて、どうなんやろって言って、こう、まあ、あのなんていうかな、反対と賛成に分かれていろいろやってるみたいですけれど、フランスも同じようにも反対も賛成もあり、それで、まあ、揉めてて、で、まあ、どうかな、本当は来年度からその道徳の授業が、まあ、全国の学校に導入されるという予定だったんですけれど、今年 の, その初めにあった、シャルリー・エブドの襲撃事件があって、まあ、そういうふうに単純に結びつけてどうなんだろうと思うんですが、ダメだこれはなんかこう道徳とか倫理が乱れてると思ったのかどうかわからないんですけれど、まあ、とにかくあの事件がきっかけになって1年早送りになった。それで、この9月からだから、まだユータの先生で最初授業のなんていうか一番最初の時も説明みたいなのがあって、で、まあ、先生は何を教えるかっていうのはまだはっきりはまあ決めてないんですけど、やっぱあのフランスのライシテっていうことについて、あの、ね、詳しくやりたいと思いますというふうに言ってましたね。
ライシテというのは
そういうまあ宗教なんかの、まあ、まあ日本語で一番近い言葉はまあ政教分離ですね。だから公共の場にはまあ宗教を持ち込まない。でみんなその共和国、フランス共和国で、まあ、仲良くやっていくためにはその共和制の、なんていうのかな、まあ、倫理っていうか、まあ、共和制の国の決まりをまあ優先させ、まあ、ちょっと宗教は横へ置いてみたいな、そういう内容ですね。
そういうことが主な趣旨なんていうか趣旨なんだ。なんか、嘘をついてはいけませんとか、あのみんなで仲良くしましょうとかとか、
そんなもあるみたいなんですけど、なんて言ってもそのシャルリー・エブドがきっかけで早回しになったっていうのがあるので、あのやっぱりそういうこうなんていうかな、あのイスラム教徒とのこうまあまあね、軋轢とかそういうのがある中で、こうそこのところをはっきりさせていこうみたいな感じなんだよね。
その倫理道徳はフランス語で何て言うんですか、クラス、
時間と、ね、エシックって言ってたと思います。エチックだと、だからまあ英語のエシックと一緒だと思うんですけど、だから倫理っていう感じになるのかな。ただまあ日本では倫理っていうよりはまあ日本の授業に合わせると道徳になると思うんですよ、ただまあまだ言った今のところは何にも習ってないと思うので、まあ、どんなことを習ってるのかね、またなんか始まったらすごいあの興味があって聞きたいなと思ってるんですけど、でまあ普段はまあ算数とまあ日本でいう国語を中心にしてるみたいですね。
そんな長い時間ね、何してるのかちょっと見てみたい感じですけどね。
そうですよ。であでちょっと面白いのがね、おもちゃ持ってていいんですよ。おもちゃって言うと変ですけど、 先生が最初 の, じそのなんか授業が授業のってかこうあのなんかがが親子の参観とかちょっと説明会の時に、うん、あのおもちゃは持ってきて OK ですって先生が言うから、えー、ってつい私はね、なんか日本ではおもちゃってそれは絶対いかんってっていうイメージがあるから、でもおもちゃってどういうおもちゃなの、まさかその任天堂の DS とかと違うよなって、まあ、思ったんですけどね。そうするとやっぱ、ああいうなんかポケモンカードとか、
うん、
ビー玉とかそういうの持ってってもいい。
じゃあ、 あの iPad とかはダメなんだ。
iPad はダメですね多分ね。で今、まあ、それが、まあまあまあまあ、こういうことないなと思ったんですけど、ですごいビー玉が大流行していて、
うん、
でもあのもうゆうたももうなんか学校行き始めて10日くらいでビー玉買ってビー玉買ってってなって、
ビー玉でどんなことするんだろう。
で説明を聞いたところ、まあ、日本のビー玉と同じですね。だから昭和の子供みたいになって、あの当てたらもらうとか、取られたなんかこうピュッとなんかおはじきみたいな感じでやってると、でちょっとどうなんか私あのビー玉で、ね、ビー玉全然したことないんですよ。ビー玉が流行らなかった世代に生きてるんですね。
流行ってました、遊びました、ビー玉。
だからビー玉でしたことないので、日本のビー玉がどんなのかはっきりはわからないんですけれど、今まあ言うとのを見てるとビー玉の大きさが種類があって、で大きさに名前がついてて、クジラとかマンモスとか名前がついてて、マンモスビー玉、クジラビー玉とか、クモビー玉とか名前がついていて、で、まあ、それ小さい大きいとか模様によって名前があって、
うん、
それで、それによって強さが決まってる、うん、そんなんですか日本も。
そんなマンモスとかそういう もっとシンプルだったと思うな。
でなんかそのクジラとかやと、うん、例えば、まあ3回当てられると負けるとか、
うん、
マンモスは5回当てないと負けないとかあって、
うん、
ほんでそのまま大きいのを出す勝ち、うん、で小さいのは1回当てられるともう終わり。
はあ、
であとやっぱりなんかその、ね、ビー玉を交換したりとか、うん、取ったり取られたりっていうところがまあ基本のこのねエキサイティングなところだわけですね、
うん、
で今日は取られたとか取ったとか、すっごい綺麗な持ってる子がいたから交換したとか、
うん、
なんかこう言うてめっちゃ張り切ってるっていう、
そ
ういう
コミュニケーションなんだね。それで
そうなんです。だからそれはなんか持っていってもいいですよ、
うん、
ビー玉はね。
女の子も男の子も一緒に遊ぶ、そのビー玉で。
なんかね聞いてるとやっぱ男の子は男の子だけでしてるみたい。でビー玉はどちらかというと男の子の中で流行ってるみたい。
そうなんだ。そう、
ね、女の子もいつも男の子の名前しか出てこないから、女の子はしないのって、女の子はあんましいとか言って、
うん、また別
の男の子は、で男の子は、学年を超えて遊んでるみたいで、
うん、
お兄ちゃんとかだから2年生とか3年生のお兄ちゃんとするとやばいらしい、すぐ取られる、
取られて
だからなんか一番仲良くしてる男の子が、
うん、
なんかちょっとなんかちょっといいビー玉持ってて、
うん、
いいビー玉って多分綺麗とかそういう意味だと思うんですけど、
うん、
でなんか3年生のお兄ちゃんにビー玉しようぜって言われて、でゆうたいわく、ゆうたはねやめとけって止めたんやよママそりゃあのにね、やっちゃってね、やっぱし取られてたって言ってました
そうね
で、やっぱだからお兄ちゃんやっぱり強い、
うん、
で1年生はもうお兄ちゃんになんかビー玉を狙われてしようって言われて、するとも取られるだけみたいな、
カモになるんだ
もうピカピカの1年生は負けてばっかり。なんかカードとかもそんな、やっぱ日本は何でもそんな、なんか学校では勉強のもの以外は持っていったらダメですよね。
そうなんだ、いろいろゆるさとか違うんだねやっぱり、うん、
そうですね。
うん、
だからまあまあいろいろそれも、でそれもまあ学校にもよるのかもしれませんけどね、
うん、
ダメなところ、ただやっぱり先生もはっきり、その交換、例えばビー玉にしろそのカードの交換にしろ、それがすごくこうなんていうのかな、度を超えてきたら禁止しますって言って、
うん、
でそれがにちょっとこう、ね、すごいこうお金が関わってくるじゃないけどね、うん、親にこう高いのをこうお金で交換する子が出てくるとか、うん、まあ、そういうことがなったらもうすぐ禁止にしますが、まあ上手に遊べてるうちはおもちゃ持ってきて大丈夫です
。なんかフランスらしいかもしれない。
そう、スラスラ初めて、おお、なんか違うなって思っちゃ
う。
でも失敗すると禁止で、子供たちにもそうやって言われてるみたい、ちゃんと。
うん、それも教育なんだろうね。ね、
こう物取り合いとか、こうそういうね、みんなでこう売り買いみたいなのがこう始まったら禁止します。
うん、
と言われてる。から今のところは大丈夫みたいなので、袋にいっぱいビー玉も入れて持ってってますね。
あ、でゆうたくんもそんなにこう大きく違って変わったというよりは、どちらにも馴染んで、うん、楽しく
土浦なので、まあ、こっちの友達ともまた久しぶりに会って、うん、で久しぶりに会った友達の一人の子はもうなんか訳が分かってないからたまにその日本行ってしまうからまた帰ってきたからしばらくいるよって言ってるのになんかいつも手つないでる男の子がいてであの子といつも手つないでるねって言ってでお母さんに見ましたかお母さんめっちゃ可愛い2人いつも手つないでますねって言ったお母さんがあのゆうたくんが日本へ帰ってしまうといかんから手つないでるんやって言ってるんですもうしばらくいるから大丈夫って言ってるのあの子本当に分かってないからって言ってましたそれにあの帰ってすぐはずっと手つないでくれてる友達もいましたからなんていうかまあね、両方に日本にもこっちにもまあいいお友達がいていいですね、
うん、いいですね、うん